もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
近隣トラブルについてご相談したいんですが、
あなたはおいくつ？
34です。
34 歳。独身ですか？それとももうご結婚されてる？
結婚して、娘がいます。
はい。ご主人はおいくつ？
33です。
33 歳。お嬢さんおいくつ？
1歳8ヶ月です。
あ、まだ赤ちゃんね。
はい。
はい。あ、いいお声だわ。はい。で、近隣トラブルとはまたどういうことがあったんですか？
分譲で1年8ヶ月前に引っ越してきました。
はい。
そこでピアノを弾いていい物件だったので購入したんですが、
はい。
まず最初にピアノの音がうるさいと隣の方から苦情が入りました。
はい。
その後も生活音がうるさいと管理会社を通して苦情が何度も入っている状態で、
はい。
この1年8ヶ月の間に A4 サイズで本ができるぐらいっていうんですか、それぐらいクレームが入っているようです。
あら。
それでちょっと悩んでて相談したんですが、
はい。
お風呂の音とピアノの音が特にうるさいって言われたんですが、どうしたらいいかなと思って。
管理会社の方に、
はい。
なんか分厚い書類が行ってるみたいなんだけれど、
はい。
そこは近隣っていうか、どっか一箇所？それとも周り中から？
いえ、隣の方からのみクレームが入ってます。
あ、なるほど。
は
で、
い。
それってお風呂の音って言ってるからには、右の
はい。
隣か左隣か分かんないけど、お風呂がある側？
そうです。
あ、ある側ね。
はい。
なるほど。
はい。
で、ピアノはその同じ側にあった？
私たちの家は角部屋なので、
ええ。
隣と面してない方にピアノを置いてます。
なるほど。
はい。
で、これについて管理会社はどういう意見？
管理会社としては、その隣からそういうクレームもらったら、それをそのまま伝えるだけだって言われて、
なる
は
ほ
い。
ど。そのお隣というのは、
は
どう
い。
いう方が住んでらっしゃるんだろ
私たちよりちょっと上かな。40代ぐらいか50代か、そのぐらいのご夫婦で住んでます。
う。なるほど。
はい。
まず、あなたのところは、
はい。
ご主人は自営か会社にお勤めか？
あ、会社員です。
はい。あな
は
た
い。
自身は？
は、今、育児休業中です。
あ、今は育児休業ね。
はい。
でも、お勤めは正社員？
してます。あ、いえ、アルバイトです。
アルバイトでね。
はい。
はい。で、相手っていうか、その隣の、ご夫婦の方は、
いや、ピアノ弾いた時間帯がお昼だったんですよね。それで管理会社が管理人さんから直接インターホンで苦情が入ってますよって言われたんですが、その時に夜勤やってる方なのでちょっと静かにしてくださいって言われてしまったんですよね。
ああ、なるほど。はい。
はい。
そうすると、ご夫婦のうちどっちかが夜勤なんですね。
いえ、奥様からは一度もそういうクレームが入ってないって管理会社の方が言ってました。全部旦那さんから言われてるっていう
そう
話
いう
です。
ことか。
はい。
はい。で、ピアノっていうのは、あなた
は
は
い。
何？趣味でやってらっしゃるの？
趣味です。
あ、趣味でやってらっしゃるの
はい。
ね。はい。でも、かなり小さい時から？
そうですね。もう20年、30年近くやってるので、ちょっ
で、
と弾けないとつらいです。
そうですよね。
はい。
だいたいピアノを弾ける場所として、
はい。
こちらに移ってこられたのにもかかわらずって話ですよね。
はい。はい。
はい。で、お風呂の音がうるさいっていうのは、でもその夜勤の人たち、お風呂っていつ入るの？
私たちは普通に8時から9時の間ですね。
夜
夕
の
方
です
です。
よ
は
ね。
い。はい。
でも、うるさいって？
はい。
そうか。はい。それ
はい。
で、今日のご
はい。
質問は何になりますかね？
新しく買った家で結構思い入れがある家なんですよね。で、私たちが出ていけばそれで話は済むのかもしれないんですけど、できれば隣の方が出ていく方向にならないかなと思って相談し しようと思いました。
要するにだから法律的にっていうことですよね。
そうです。難しいのは分かってるんですが、
どこかにご相談になりました？
自分たちの両親とかには言われました。難しいんじゃないのって。
ああ、なるほどね。
はい、
はい、今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、隣近所とのトラブルは本当に難しいですよね。
はい、
まあ、あなたの方はこれお家お買いになったということですから、
はい、
当然お隣もお買いになって住んでるってことですよね。
はい、
まあ、なかなかね、買った家を処分して出ていけとか、
はい、
まあ、あなたの方も出ていくっていうのは相当難しい話だと思うので、
はい、
それをお買いになった、まあ、販売したところとの関係で、
はい、
この騒音問題の処理の仕方、例えばその音の遮断のね、
はい、
構造上何か問題がないのかとか、
はい、
そういったことについては、お聞きになったことありますか？
私たちはないんですが、隣の方、まあ、特にうちがうるさいっていうクレームを入れてるんですけど、上もうるさい下もうるさいっていうことで、言ってるみたいなんですよね。
はい、
それで壁が薄いんじゃないかってことで、管理会社さんに言ってなんか調べてもらったようなんですよね。そしたら構造上は問題ないですっていう返答だったみたいです。
まあ、管理会社って盛んにおっしゃってるんですけどね。
はい、
管理会社っていうのは、まあ、管理組合の委託を受けていろんな管理をしてるだけでしょ。は
い、施工主さんっていうんですかが、わざわざ、はい、隣に足を運んで説明したみたいです。
あ、はい、なかなかね、その出来上がってるものの補強の工事をするとかっていうのは非常に難しいことかなとは思うんですけど、
はい、
うん、一つはね、
はい、
過去のね、いろんなその騒音トラブルって、はい、結構非常にひどい結果になってしまっているものもあるのでね。
はい、
でそういうものを考えると、
はい、
そこで言われていることはやっぱり相手のことを知らないとかね、
はい、
それから相手に対して悪意を感じたりすると、
はい、
ますますその気にならない音もどんどん気になるようになってくるというふうに言われてますので、
はい、
なるだけその隣との関係を感情的に悪化させないようにしなきゃいけないんですけど、
はい、
そのためには相手のことがよく分かってるとかね、
はい、
あるいは、まあ、まあよく挨拶をするとか、
はい、
そういうような形で、人間関係をなるだけこじらせないように、
はい、
注意しておかなきゃいけないっていうことがあるんですけど、
はい、
なかなかそのね、うるさがってる人を出してしまうっていう方法はないので、
はい、
まあ、あなたが言ったように出てってもらいたいっていうのはね、
はい、
まあ、実現の可能性はほぼないんじゃないのかなと思うんです。
ピアノって弾いていいことになってったら弾いてもいいですよね。それでなんか怒られても我慢しろってことですかね。
弾いてもいいって言われたっていうことなんですけど、それはどういう意味なんでしょうね。
弾いてもいいというか禁止しないっていう書かれ方です。
そういう規則っていうのはね、
はい、
管理組合があってね、
はい、
皆さんその管理組合の構成員になってそこで規則を決めてるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
その中で決まってるってことなんですか。
はい、
禁止しないっていうことなんですけど、
はい、
まあ、それは要するに、なんかすごくね、その防音のあれができてるとかっていうことなんですかね。
いえ、防音の部屋ではないです。
特別その普通のマンションに比べてね、
はいはい、
防音がしっかりしてますよっていうことを歌ってるっていうことなんではないんでしょ。
でもこのお部屋を決めた理由がピアノをその禁止されてないからっていう理由なんですよね。
それはだから販売するところとね、
はい、
あなたとの話し合いではここは禁止する条項はついてないんですよねっていうことなのかもしれませんけど、
はいはい、
管理組合の規則みたいなものはそのみんなの民主的な手続きで決めることになってるのでね、
はい、
要望があればもちろん改正にされたりすることもありますし、
はい、
それからまあ常識の範囲内っていうか、まあ、その近隣との、まあ、なんていうんですかね、マナー
ではマナーというよりはもっと強いですけど、
はい、
その使い方の問題としてね、はい、うるさくないように使いましょうっていうのは、まあ、あることだと思うんですよ、
はい、
だからその規約の中にピアノは禁止するというのが入っていませんよということだけでね、
はい、
どんなにうるさくてもうるさいと言っちゃいけないってことにはならないと思うので、
はい、
だからそこはねその話し合って調停で決めるとかってことになるんですけど、
はい、
あの私は本当にこの総輪関係って言うんですけど隣近所とのトラブルの難しいところはね、
はい、
法律で決まってるからとか条例でこうなってるからっていうことをどっちか一方が言って、
はい、
まあどっちか一方の言ってる通りになったとして、
はい、
もう片方がそれですっかり心から納得するのかどうかっていうところがとても難しくてね、
はい、
別に脅かすわけじゃないけどその騒音の関係でのトラブルの激烈な結果になっちゃったことっていうのは過去にあったものだから、
はい、
だからあのもう弁護士としてもあまり無責任なことは言えないわけなんですよ。
うーん、じゃあもう調停で話し合って気持ちに折り合いをつけるしかないってことですよね。
もう本当にね穏便に済ますように努力しないと、
はい、
あなたの方は全くそんなつもりないしむしろあなたの方が被害者意識が今はあると思うんですけど、
はい、
おそらくはもう相手はすごく被害者意識持ってますよ。で、あの、そのピアノはね、禁止されてませんよって、その、売る側はそう言ったかもしれないですけど、
はい。
隣はその売る側の人のものじゃないわけで、隣の人のうちのものなわけですからね。
はい。
別に売ったところのが支配してるわけでもないし、管理会社はあくまでも住民全員の総意である管理組合の仕事を委託を受けてやってるだけのところですから、
はい、
あの結局はその規則だとか使い方だとかその所有権の制限の問題とかは全部その民主的な手続き管理組合の手続きで決めていくことになってるので、
はい、
誰かが決めてくれて、まあ、それに決められた通りに私はやってるだけだから何の問題もないんだって言ってもダメなんですよ。だからそういうね、はい、あのいや買うときそういうふうに言われたからっていうことを振りかざしても、
はい、
全然問題の解決になってないのでね、
はい、
あのそれをあまり言ってもね隣との関係では解決にならないと思いますよ。
わかりました。
あの本当にね隣との総輪関係をねどういうふうに解決したらいいですかっていう相談ぐらい弁護士を困らせる相談はないんですよ。その結局どっちも所有権があってね、
はい、
その所有権はまあ絶対なわけですからそこに住んでる人をねあのどっか行かせちゃうこともできないし、
はい、
で自分はそんな高い一生に一度ぐらいの買い物してるのにね
あ
の、
はい、
それ出てっちゃうことも簡単にできないし、
はい、
と我慢し合うしかないんだけど、
はい、
だいたいそうこういう問題になってる時に私ばっかり我慢してるってお互いに思ってるんですよね、
はい、
だからすごくこじれてしまってで本当にあのムカムカしてるもう本当に頭にきちゃう夜も眠れないぐらいのことでいるぐらいだったらまだマシなんだけど、
はい、
あの本当に事件になってしまうようなことのないようにはね、
はい、
しなくちゃいけないので、
はい、
まあ、本当に大変ですだろうなと思いますけどなかなか法律のそのうまい決め手のない分野なんですよね。
わかりました、
はい、
ありがとうございます。
もしもし。
あ、もしもし。
お分かりいただけましたか。
うん、はい
大迫先生もかなり悩んでらっしゃいます、
はい、
あとはなんかあのお宅だけじゃなくて上下もうるさいっていう話をされてたようですよね、
はいはい、
で上下の方々とはなんかコミュニケーション取られてるんですか。
いえ、まだ取ってないんです。
ああ。やっぱり上下の方々がどういうふうに対処しようと思われているかもちょっと知っておいた方がいいんじゃないかなってお話を伺ってて思ったんですけれど、
はい、
一緒に、
はい、上下の方とコミュニケーション取ってちょっと考えたいと思います。
そうですね、
はい、
じゃあそういうことで、
はい、はい、ありがとうございました、はい、
失礼いたします。
失礼します。